ございます。ただいまからクリスマス礼拝を始めます。ご起立いただきまして、正英543番を歌います。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。使徒信条を唱和いたします。賛美歌566番です。
Thank you.
ヨセフもアビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町、ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで、会話を手に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。お祈りいたします。恵み深き全能の父なる神様、クリスマスを迎え、あなたがこの罪人である全人類を救うために愛する御子一人を罪人のために使わせて、救いの技を成就されましたことを心から感謝いたします。私たちに今日信仰の自由が与えられておりますことを本当に感謝いたします。どうかこの自由を命のない力のない偶像を拝むために使うのでなく、また信じない自由のために使うのでなく、本当に真理である、ただあなたのみを信ずることができますように、どうか私たち、そしてまた全人類を祝福し守り導いてください。あなたとあなたの御子を信ずる幸いを全人類に示してください。救いの技が本当に成就されますように。今日鈴木京子先生を使わせてくださっておりますことを感謝いたします。この一年、先生が私たちの教会のために本当に献身的に奉仕してくださいましたことを感謝いたします。どうか先生の守られる医師教会の上にも高かに祝福を与えてください。先生を聖霊で満たし、 大胆に御言葉を語らせてください。聞く私たちも聖霊によって清められ、本当に御心御胸をこの胸に刻み、忠実に御言葉とともに歩むことができますように守り導いてください。全地で持たれております今日の礼拝の上に、あなたの豊かな祝福があり、すべて霊と誠に溢れたものとさせてください。これらの感謝と願い、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌107番。
とうございます。私たちは祈ってますけど、クリスマスもいたしました。街では本当に華やかなイルミネーションがどんどんどんどん年ごとに増えていくような気がいたします。クリスマスケーキやサンタクロースのプレゼント、パーケーキなどはもうどんどんどんどん行われて華やかです。お寺でもなんかクリスマスをする、どういうクリスマスなのか目標だった日ながらジングルジングルジングルってやってるって言ってなんか聞こえてましたけど、なんか滑稽ですけども、お坊さんが私には子供もいますのでとか言ってね言いますが、なんだかこうクリスマスっていうのが素敵な、なんかロマンチックな、そういう時のようにこう世界中って言われてますけども、まあ本当のクリスマスは決してきらびやかでもロマンチックでもありませんでした。みじめで哀れなものでした。ローマ皇帝による定期の戸籍調査っていうのがありまして、それには課税額の査定と強制兵器すべてのものを見つけるためでした。ユダヤ人は兵器を免除されていたために、パレスチナでの戸籍調査はもっぱら課税の目的でなされました。戸籍調査は14年に一度行われたようです。そのちょうど戸籍調査が行われる時にイエス様がお生まれになったのです。人々は自分の部族の本拠地に戻らねばならなかったので、ヨセフさんとマリアさんはナザレからベスレヘムが本拠地だったんでしょう。120キロの距離があって、みんな食べ物を持って何日も泊まり乗りながら歩いてきました。臨月のマリアさんは本当に大変だったと思います。今と違って誇りの多い石ころの道を旅したのです。普通歩くだけでも大変なのに、乗ってるからって言ってもいられて、本当に大変な大変な旅でございました。遠いところを疲れ切ってやっとたどり着いたベスレヘムの町は、人口調査に集まった人たちでごった返してました。どこの宿屋も満員でした。どこを訪ねても泊まるとこがない。ヨセフ夫婦にとって初めてのお住まいなのですから、本当に清潔で落ち着いた場所が欲しかったんです。今だったらインターネットでピッと撮ってですね、早くから撮れたでしょうけども、予約さえできなかったでしょうね。早く行っていいとこを撮らなきゃいけない。このヨセフさん夫婦はそういうことができませんで、やっとたどり着いたらどこも宿がない。天皇や王様が泊まられると言いましたが、大変なものです。清潔で静かで特別な部屋をわざわざ作ることです。ところが王の王、主の主のキリストイエスはたった一つのまともな部屋もなかったというのです。何軒も何軒も宿がないでしょうかと尋ねた挙句に、やっとたどり着いたのが暗くて貧しい馬小屋の家畜小屋だったといいます。そこでイエス様は街道家を寝かされました。どこにそういうふうに生まれた人がいるでしょう。まあ、イ インドとかいろんなバングラディッシュとかいろんなとこ、まあ、シーフリーでは道端で、うん、生まれる人もいるかもしれませんけども、ほとんどどこかちゃんとしたところでお産が行われるんです。しかし王の王、主の主であるイエス様はどこも泊まるとこがなくて、暗くて汚い臭い家畜小屋でお守りになった。客間には彼らの泊まる場所がなかったと書かれています。それはイエス・キリストの生涯をよく表していることです。この小さな家族はかろうじて各地小屋の隅に横になる場所を見出しました。ここで私たちに分かることは、神の子イエスは最も貧しいものとして、貧しいところに、最も貧しいところ、汚いところにお生まれになったということ。貧しく小さいものを救うための現れでもあります。それは全世界の全ての人を救うためなのです。客間には余地がなかった。余地がなかったのはベツレヘムだけではありません。そしてそれは2000年前のことではなくて、今救い主は私たちの罪をあがなうため、救うため、この世に私たちに宿ろうとしております。しかし私たちの心の中は先客でいっぱい愛です。満員になっています。受け入れる余地がない。仕事のこと、子供のこと、親のこと、経済的なこと、体のことでぎっしり詰まり、 CS が宿らせてくださいと来ておられるのに全然余地がありませんと断ってはいないだろうかと思います。目の見えない人、足の効かない人、人から捨てられている病の人、主税人など、福音書にはたくさんのそういう方々が出てきますが、彼らは決して本当の意味での救い主を知らなかったのです。ただ自分の病や寂しさを癒してほしいという思いがあるためにイエス様を求め、受け入れ癒されました。私たちも心の内のほとんどの部屋は他の思いでいっぱいであっても、心の隅っこに何らかの悩みを持っています。何とかしてほしいと願っています。そこで神頼みみたいに祈るのです。こうしてください、ああしてください、病を癒してください、何とかしてください。そして神様を頼って祈って、神様のに頼る場所を作ると、そこが馬小屋なのだと思います。どんなに貧しく、みすぼらしく、弱く、情けないような 馬小屋のような心にも主が宿ってくる。ある時には反 反抗し、ある時には恨み、つらみ、そして人を呪いという時があるでしょう。本当に立派な、私たちの心は立派な部屋とは言えません。貧しい貧しい心です。神様の前に出ることなんかできませんとよくおっしゃいますが、できませんっていう人こそ貧しい心だから宿ってくださるんです。中のにザーカイという人がいました。主税人で人から嫌われて一人ぼっちだったようです。チビで主税人で、主税人というのはもう無理やり人の税金を取り立てるので嫌われていました。お金を持っていましたが一人ぼっちでした。寂しかったです。ある時イエス様がいらっしゃると聞いて、なんとかイエス様にお目にかかりたいという思いがしました。そこで駆けつけていって、小さいですからイエス様を見ることはできない、木によじ登って木の上からイエス様がいらっしゃるところを見ていました。ところがだんだん近づいてきて、イエス様はその木の上を目指してゾロカイに声をかけられました。今日あなたのところに行って泊まるとおっしゃいました。ゾロカイはまさしく馬小屋のような心でした。彼はびっくりしました。自分のような人から嫌われてのけ者にされるようなものをちゃんと認めてあなたのところに行って泊まると思いますよ。彼はとっても喜びました。そして心が解放され、自分の財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから騙し取ったものをそれを4回にして返しますというのです。罪にまみれ、惨めな自分のことしか思わないような心がいっぱいです。惨めなものですが、そこにこそ主が宿ってくださり、共に歩いてください。見よ、私はこの外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って、彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろうと、黙示録の最初の20節にあります。いつも私たちの戸を心のところに立って、中に入れてくださいと叩いてください。私たちは他のことで心がいっぱいでそれに気づかないし開けようとしないとあります。しかし苦しい悲しいどうしたらいいでしょうっていう時にお祈りしてたら、すぐそこに前に立ってくださっているから、助けてください、何とかしてくださいと心を開いたら、戸を開けたら入ってください。共にいてくださっているんですから、宿ってください。なんとありがたいでしょうか。私たちはそういう意味で自分のようなものがとかって言わないで、素直に神様助けてください、宿ってください、なんとかしてくださいと心を開く、ここにお部屋がありますよという そうするとそこに宿ってくださるっていうことです。私は心の泉会っていうのにもう何十年でしょうか、40年ぐらいでしょうか、泉大津教会、大阪の泉大津教会にいるときに心を病める人のと共にっていう会がありました。精神障害の人たちの当事者会が全国的にありまして、いろんなところに支部があるんです。私のところにも大阪支部がありまして、月に1回泉会っていうのをしていました。そしたら人からのけ者にされるような人がいっぱい集まってくるんです。そして何を言うでもないですけども、一緒にいるとなんか落ち着く。いつも人からのけ者にされているような雰囲気がいつもこうあるから、ピリピリしてるけどここに来たらホッとする。そのうちに私は1週間に1回そういう人たちが 1時から5時まで来て、なんとなくそこにいて夕ご飯を200〜300円で食べるように、どんなものを作ったか忘れましたけど、何人来るかわからないのでどうかしながらですね、そういうことをしてきました。15年前に下関に来た時に北九州支部っていうのが戸畑にありまして、月に1回心を病めた友の会をして、そこにも私行くようになりました。忙しいので毎月は行きませんが、年に5、6回は行くことができます。当事者の人が5、6人いらっしゃる。どうかしたら2人の時があって、それを支援する5、6人の救世軍の教職の方やらバプテスの牧師やら牧師さんたちが5、6人いらして、まあみんなで10人ぐらいの会を1時半から3時までお茶を飲みながら、なんとなく1ヶ月の報告をするっていうような会ですけども、そこに長いこと来なかった人もいますし、ずっとずっと来る人もいます。ずっとずっと来てる人が来なくなったりします。来なくなったっていうことは病院にかかってるとか調子悪くてしょうがないとかいう人がいます。そこにですね、ご夫婦でそういう当事者の方がいらして、バプテス教会に属していらっしゃいますが、奥さんが身体障害もありまして、ご主人と2人助け合いながらバプテス教会に属していますが、なかなか教会に行けない。その人がこの前行ったら、先生やっと礼拝に行けて嬉しかった、みんながよく来たねって言ってくれて嬉しかったっていうことを何度もおっしゃってましたから、私は礼拝に行くことがこんなにこの人にとって嬉しいのかなっていうことを改めてですね、なんか感動したような気がいたします。結局そこに宿ってくださって、またもう一人、まあ、祈り会の中でも申し上げましたが、5、6年いらしてなかった方が5、6年いらして、久しぶりねっていうことでいろんな話をしたら、まあ、いろんなことがあって家に一人でこもってたけども、示されてきました。でそれから下関の人ですから、下関西教会礼拝に出られるようになりまして、そしたら、まあ、その大きな教会と違って祈祷会もいらっしゃるから1対1の時があるんですね。牧師って1対1、ただいろんな話をいっぱいしてそれを受け入れてきますから、嬉しくてですね、向き合ってくれたっていうことが嬉しいんでしょうか。もう本当に喜んで喜んで、11月の初めからですから、まだ5、6回しかいらしてませんが、5、6回喜んで来るようになられた方があります。私はそのことを見てて、あ、この人の中にイエス様が宿られたんだと、そして教会に来ることがどんなに嬉しいかということを全身で表 の思いで教会に来る、礼拝に来るっていうことがそんなに嬉しいのか。私たちはいつの間にか、まあ、私は牧師ですから礼拝は嫌だと思って欠席することは絶対ないでしょうけども、嫌でも来なきゃいけませんけども、あのね、あの神道の立場の時にはちょっとですね、お休みしようかなと思う時もありました。でも私は自分を信じて行かせたんです、行ったんですが、まあそういうふうにですね、でも必死の思いで喜んで礼拝に触れるっていうことはなんと素晴らしい。それは私はそのことをこので選挙の準備をしていまして思いついたのです。あの人たちの中に本当に貧しい今親みたいな本当に苦しんでる人の中にイエス様が宿ってくださった、そういう意味でどんなに自分が貧しくてもどんなにダメだなと思ってるようなところにもところでこそ宿ってくださるから、いつでも OK です。自分なんかって言わなくていつでも OK です。どんな状態でもイエス様が宿ってくださる。なんとありがたいことでしょうか。お祈りいたしましょう。聖なる神様、今日はみんなで祈ってきた、祈って待ってましたクリスマス、神の子が人となられた日です。それはこの貧しい私たちの心を救うため、神の子とするために来てくださった、なんとありがたいことでしょう。そのことをもっともっと新鮮に驚きを持って知ることのできる日にしてください。世の中にはいろんな悩みを持った人がいっぱい満ちています。飢えている魂もあります。どうしたらその人たちにこの救い主がいらっしゃるよと伝えることができるかといつも悩みます。まあなんとか伝えたいと思いながらも伝えることのできないもどかしさを思います。しかしまずこの貧しい自分の中に神様が宿ってくださって、貧しい馬小屋が輝いたように、一人一人の心にあなたが宿ってくださって、一人一人が輝き出していることを感謝して歩むことができますように、御助けください。苦しい中にいらっしゃる方、それぞれを顧み勇気を与えてください。まだまだ災害のために落ち着かない生活を強いられている人がなんと多いことでしょう。その一人一人をあなたが顧みてください。少しずつ少しずつ良き方向、安定した方向に導いてくださるように切に願います。愛するものをなくし大変な事件に出会って本当に苦しみのどん底に置かれている人がどんなに多いことでしょう。一人一人にあなたの助けと慰めがありますよ。高齢者の方が寂しい思い、苦しい思いをしていらっしゃいますが、その上にあなたの助けを与えてくださり、そのこと方を介護する人も疲れ果てます。主よ、どうぞあなたが助けを与え、力を与え、知恵を与えてください。災害の地に、全世界の困っている人のところにボランティアとして働いている働き人をあなたが勇気づけ、力を与えてあげてください。年末でいろんな心を騒がしますけども、神様に宿っていただいて、あなたが共にいてくださるという力を持って、心を持って隣人に使える器にしてください。主の御名によって祈ります。 アーメン。クリスマス礼拝ですから聖餐式を行います。天の父よ、御子イエス・キリストの生涯、とりわけその苦難とし、深くと焦点と覚えて、この聖霊殿に与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によって、このパンと葡萄酒と聖別してください。そして救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今、妹で仕える生徒たちと共に、皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配され、全能の父に、よよ限りなく栄光がありますよ。アーメン。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感 者を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。主があなたのために血を流されたことを覚え、祈りを持って心に、感謝を持って心にイエス・キリストを覚えましょう。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてください。罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であることを含め、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活と復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができます。死を常に恵みとすることを私たちに課し、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ファイルの22番、2番、3番をフラッターマッサンに書きましょう。
自由な捧げです。ご用意のある方はお願いいたします。
主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平安をお与えくださるように、主があなた方一同と共におられますように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共についつまでもありますように。